はい、お願いします。
はい、どうも。
いやー、お仕事を成し遂げま
や
した。本当に。今ね、まあ、パープルの真っ最中でして、本当にね、ちょっと、なかなかこう、人生の優先度がね、移り変わっている時期なんですが。
新しいもの
ね
が出てきたということで。
え。いや、本当にね、ちょっと待ちに待ったね、パープローが今できているということでね。いやー、幸せですね。
パープロって毎年出てるんでしたっけ、今って。
2年に1回かな。去年は
ああ。
パッケージが変わっただ
そうっ
け。
すよね。なんかその、オンライン上の更新みたいな。
あ、そう
シ
そう
ステ
そ
ムに
う
なっ
そう。
てま
こ
すよ
ん
ね、
な
結
感
構
じ
何年か
で、
前から。
ほら、選手のデータとかは毎年変えた方がいいじゃないですか。だから
そ
もう
の
それ
実際に合わせ
は、
てね。
そうそうそうそう。そこはなんていうの、ちゃんと、更新かかったんですけど。ちょっとね、僕、パワーフェイスってモードをね、毎年やってるんですけど、ちょっと、なかなか今年ハードで、なんかね、しかもね、ややこしいのよ。なんていうのかな。まあ、仲間を、こう、まあ、対戦したチームから、こう、仲間を引き抜いて仲間にして、こう、どんどん、こう、6回ぐらい連勝しなきゃいけないモードなんだけど、
死体こうスタイルか。
そうなんで、なかなかこう、ドラフトとかね、昔、そういうスタイルなんだけ
ああ、
ど、
あったな。やっ
そう
たこと
そう
はない
そ
けど、
う、
そんなあっ
なん
た。
か、勝ち抜いていくみたいな感じなんだけど、ドラフトじゃないかな。まあまあ、あと、そういうスタイルなんだけどね、むずい。今回、初めね、しかもね、仲間が弱いのよ、どうしても。
そんなシリーズごとに違うもんなんですか、それ。
いや、毎回、まあ、どんどん
バラ
キ
ン
ャ
ス
ラ
が変
使
わ
え
る。
てってるとかなんだけど、仲間が初め弱いのよ。で、やっていくと、その仲間のレベルが上がってって、なんていうの？レベル1なのよ。一番初めに仲間にしたやつ。でもそれを、こう、何回も何回もゲーム繰り返してやっていくと、レベル10とかになって、ようやくその、なんていうの？
なるほど。
パワーが高かったりするんだけど、だから初めみんなレベル1とかで仲間にするやつが。でも、めっちゃ良くて、周回ゲーなのよね、だから。
だからその、最初成長させるためだけに捨てる回が何回かあるみたいな
そうな
こ
の
とで
よ。
すね。
いや、もう、それを延々と繰り返していて、ようやく初めての1回目のクリアが、全クリアできたっていうので、ちょっと今、すごい充実感に浸って、もうたった今、クリアしたところで、ちょっと充実感にね、浸っているところですね。いや
パワーフェスやったことねえからな。
ー、いや、パワーフェスね、えぐい、えぐい。なんかね、2作前ぐらいのラスボスが弱すぎて、無限に、ラスボスの超スローボールを待てば無限に打てるってい
なるほど、攻略策が明確に
無
存在するっ
限に、
ていう。
無限に打てるっていう。で、めちゃめちゃ強い選手を作りまくれるっていう、無双モードだったんだけど、ちょっと今回はちょっとそうもいかず、
ちゃんと強いんだ。
そう、前回からちゃんと、なんか、急ブレーキがかかるスライダーみたいなのを使うやつ、ラスボスで、もうね、当たらない。
いや、パワープロ、マジでありますよね。絶対打てない変化球み
絶
たいな。
対打てない。これ打って、俺今、アイテムみたいに持ち込めるのよ。で、こう、変化球をね、変化球を表示できる。だから来るって分かってるんですよ、魔球が。
なんだっけ、なんとかゴーグルみたいな
あ、そう、スケスケ
や
ゴ
つ。
ーグルを使っ
スケ
て
ス
る
ケ
か
ゴーグル
ら、
か。
そう、魔球来るって分かってるのに、こう、全く打てない。来るって分かってて打てない。地獄よ。い
なん
や。
かアプリ版でしかやったことないんですけど、最近のやつ。 アプリ版もなんか特殊変化球みたいなやつも絶対打てないかった。
無理、ほんとクソ。なんなら別に特殊変化球じゃなくても、チェンジアップが打てないもん、俺は。
ああ、でも
普通に打てない、チェンジアップ。
今のチェンジアップどんな感じなんだろう。なんか結構多分シリーズによって変わってるじゃないですか、少しずつ。
もうチェンジアップも当たんない。タイミングずらされて当たんない。
そうね。結構打ちやすかった。前にやってたやつは。当時は。
何？表示されればだから打ちやすい。
あ、分かってればってことね。
チェンジアッ
はい
プ
はい。
は分かってれば当たるけど、ちょっとやっぱタイミング外されるとね、詰むんですよね、やっぱね。っていう、もうね、全くパワープロやってる人にしか分からないオープニングトークをお送りしてるところなんですけ
はい。
ど、ちょっとね、あんまりやってもつまんないなって思われちゃう、あれなので、まあ、そこそこ、始めていきましょうか。いや、
はい。い
今週ちょっと暑いね。暑かったですね。
や、暑かったっすね。もう、半袖出してっていうか、半袖だけでも出かけるようになった。数日は。
そうなんだよね。なんかもう暑い寒いを繰り返して、ようやく、なんていうの、本格的に暑くな、にしても今日暑いよね。
そうっすね、でも、土曜か。土曜も結構、土曜、金曜とかも結構暑かった気がする。
こうやってさ、まださ、週末、土曜、金曜とかだって、昼間にゴリゴリ J リーグあるよね、多分。
そうっすね、今週末。
暑い。
J1 は金曜じゃないかな、大体。
そうだよね、木曜のナイターが1個だけあっ
う
て、あとは金曜。みたいな感じだった気がする、今
ん。うん。
週は。
そうですね。
いや、だからまあ、なかなかこう、なんだろう、消耗戦になるんじゃない？やっぱり。
まあちょっと変わってくるでしょうね、やっぱね。
っていう気がする
特に、
けどね。
京都とか、柏とかそういう類のチームは特にね。
だって ACL とかもさ、
うん。
もうグループによっては消耗戦じゃないですか。例えば川崎のいるグループはも
そうね。
う めちゃめちゃ消耗戦ですよ。もう見ててしんどくなるというか、えーってなっちゃう 見てると。
なんか、きつそうでってことですか、選手が。
もう、なんか、しょうがないよなって思ったりしちゃう。なんかこう、ウルサン戦とかね、割とこう、走れ
うんうん。うんうんうん。
なくなっちゃうのしょうがないよなっていう気持ちになっちゃう、割と。そ
な
うだ
るほど。
な。しょうがないよね。なんか しょうがないよねってのもあれだけど。まあしかも、なんか、中国勢がいるじゃん。今、だ
はい、
から。
はい。
で、なんか、それが、まあ、どのチームもさ、対戦はするから、まあ、本当は、まあ、有利不利とかないのかもしれないんですが、
うん。
厳密にはさ、当たる順番というかさ、
うん。
で、結構有利不利あるというかさ、例えばさ、次、ウルサンと当たるわけですよ、川崎は。なんだけど、川崎、まあ、ずっと中2日じゃん？ ACL
はい、そうですね。
は。川崎は、ジョホールと JDT とね、試合して、ウルサン 中2日でやるけど、ウルサンは、ユースしか送り込んできてない攻守と中、やってから中2日だから、戦力的な消耗がこう
はいはいはい。
なかなかこうね、
メンバーの組み方的な、その巡り合わせのところでね。
それがちょっと苦しかったりするから、なかなかね、川崎もでも4戦目はだいぶ賭けに出たターンオーバーをして成功しましたけど、当たる順番は大事だよな。逆に ジョホールは、初め3戦ずっと同じメンバーで来たね。ボンボンボンって。まあ多分、
ああ、そうなんですね。
そうなのよ。で、多分、地の利っていうか、まあ、ジョホールのスタジアムで出てるから、ずっと、彼らだから、まあ、そもそも暑さにも慣れてるだろうし、まあ、準備とかもしやすいじゃん、当然、いろいろね、体調とかも整えやすいし。だから多分、3戦ポンポンポンってこう、当たって、さすがに4試合目は、昨日の試合、川崎の試合は、4人だけ残して、あと7人を入れ替えたのよ、メンバーね、さすがに。で、だいぶ落ちる、力が。なんだけど、多分6戦目でウルサンは、ジョホールとまた当たるんだけど、その時は、多分フルメンなのよね。ジョホールはきっと。11人戻してくる。だから、川崎は1回はターンオーバーしたメンツだったけど、ウルサンは2回フルメンに当たる羽目になるみたいな、そういうふうにもある。
まあそこはまあわかんないから
そうなんだよ。いろんな有利不利がね、微妙に試合ごとにあってね。しかもまあ、三つどもえだからこそある感じだよね、それもまた。
それも戦略だからな。どこで変える
そう
か。
なんだよ。だから川崎はやっぱ4戦目はだいぶ賭けに勝った感はあるな。ウルサンとかレアンドロ・ダミアンなしではなかなか多分無理だって相手だと思うし、それを考えるとやっぱ4戦目は完全温存なので、それができたのかなり大きかったですね。でも本当見てっていうこっちが熱くないぐらい汗かいてる選手たちは。
まあちょっと4月上旬くらいまでの J リーガーとなるとなかなか見ない感じだろうからな、見てる側も。
そうだよな。この間の試合もどこの試合か見に忘れたけど、すごい暑そうだったな。やっぱ暑い日あったよな、一日開催。次暑そうだな。今
J
日
リーグっ
大丈
す
夫か
か？
なって思った時は、J リーグ、記憶があるな。いつだろう。川崎に無関係だった時だから ACL 始まった週かな。かもしんない。
やったかな。
まあちょっとね、天候これからきつくなっていくからね。あれですけども。今週は何があったか？まあ、リーグ戦はちょっと空いてる感じですよね。先週末はルヴァンカップだったから。それで言うと、やっぱりヨーロッパ系は結構活発に今も動いてますけども。
もう終わりいきやすいもんね。
そうね。アーセナルの記事を書かせてもらいまして。
お、
ドブリスタの方でまた。で、
お得意先に。
そうっす。いつもありがとうございます。なんだけど、なんか、結構、まあ、ここだけの話っていうか、その、デビューの依頼のね、タイミングが、その、結構、その、手前って言ったらあれなんですけど、その、まあ、先週の頭が1週間前ぐらいやったのよ。来ませんかみたいな話をされたのが。聞こえる？
先週の。
大体1週、まあ、5日6日ぐらい前、要は、チェルシー、今週2試合あったんだけど、アスナル試合、ミッドウィーク2試合と、週末2試合あったんだけど、その、ミッドウィークの試合の前の段階で依頼されたんだけど、その時まだアースナル連敗中で、3連敗中で、
なんかそんな見たな。
そうなのよ。で、その次の試合チェルシーで、週末はユナイテッドで、ユナイテッドその予備を書いてくださいって依頼だったんだけど、いや、これ5連敗でここに来たらどんな記事を 書くのってなっちゃってたし、まあ、 しかもチェルシーとマンチェスターになってると結構まあ連敗もあり得る
まあ
相
そう
手じ
で
ゃない？
すし
普
ょう
通に考
ね。
えればね。
確率的にはね。
そう、まあ調子悪いんだけど、今ユナイテッド。っていうのも踏まえてだけど、でなんか、怖かったね。まずだからその、どういうニュアンスでこの記事を出すことになるのかっていうのが、まあまずめっちゃ怖かったなっていうのは一つ。たのと、まあ、あとは何て言うのかな。もう一個は、その、レビューって結構、まあ、その書き手さんも大事だけど、どういう試合かも大事じゃん。っ
まあそうですね。
ていうと、アーサルとマンチェスターユナイテッドって、どっちもその時はやっぱ調子がどん底で 悪いのよ。なんかもう、いや、単純にクソみたいな試合だったらどうしようかなっていう気持ちもちょっと あって、そこの二重の心配があったんだけど、なんとか、内容的にも見どころがある試合だったのと、あと、まあ、勝ちが連勝でね、拾えたおかげで、だいぶなんとか書くことはできたなっていう感じだった。ちょっと怖かったな、あれは。なかなか。
まあ結果論良かったっていうい
やーよかったけど、みたいな。ですけどね。そんな感じでね、一本書かせてもらいました。よかったら、もう、サブスク入ってる方いたらぜひ見てみてくださいっていう感
ど
じ
う
な
で
ん
し
です
た？
けども。とはなんかこう、話であったのは、今週は、なんか集客の話がやたら盛り上がってました？J
集
リーグの
客の
集客の
話。
話がね、結構盛り上がったんですよ。
なんだっけ？ああ、あれか。コサポ的な話？コサポっていうか。
コサポっていうかなんだっけ、
人で集めるみたいな。
なんだっけ、イケメンがみたいな。イ
それ
ケ
見た。
メンを女子校に派遣するみたいな やつ。
そんな感
で、
じだったっけ。
いやなんか、そんな感じで、ありましたけども。と、なんか、結構、なんだろうな。話してる内容がさ、みんなバラバラだなって思ったかも。なんか、話聞いて、なんか多分、何を見て議論が始まったかによるんだよね。なんか、エトミホさんなんだよね。その多分、要はその、なんだ。イケメン引き寄せ理
まあ、
論みたいな。
発信源は、大元
そう
の。
そうそうそうそうそうそう。なんか、そこを基準に話してる人もいれば、単純にその選手を学校に派遣するってことのメリットについて話してる人もいたりとか、その指導したりとかね。で、なんかそれって全然根っこ別じゃん、普通に。っ
そうですね。
ていうので、ちょっとまた、いろいろあるなと思ったけど、まあ、ちょっとここではというか、なんかどうですかね、その、ちょっと、イケメンというか、なんかその、選手のビジュアルを生かした、要はそのサッカー、まあビジュアルじゃなくてもいいんだけど、そのサッカー以外の部分のものを生かした、なんていうのかな、ちょっと、より直接的なアプローチというか、そういう、例えば学校に行ったりとかっていうのって、どうよっていう話をちょっとしたいなと思ってるんだけど、どうすか、その、じゃあ、例えばその、江富さんの言う通り、そのイケメンの選手で、女子校に派遣して、人を呼んでこようってアプローチは、どう？パッと聞いて。印象というか、全然ある、抵抗ない。
なんかまあ、そういう言い方をされると、あれですけど、まあなんかこう、つながりがなかった人とつながりを持たせる的な意味では、まあ、あってもいいことなんじゃないですかね。
そうなんだよね。そういう言い方、そういう言い方すんのかよ、が多分一番初めに来るかなと思ったよ。その富穂さんの話を聞く限りは、なんか、ちょうどね、編集もちょっと話したけど、まあ、生娘しゃぶ漬け戦略とまでは言わないが、
なんか
大枠そういう話というか
別に戦略自体がなんかすげえおかしいこと言ってるわけじゃないけど、こう、言い方かっていう。
デリカシーがないみたいな
そう。なんじゃないのっていう。
い
ま
や、まあ、そうだよな。なんか、難しかった。一個ね、質問箱にね、来てるので、なかなかね、難しいのが、て、なんかこう、要はその人は、まあ、言うに、その女性のサポーターの方だったんだけど、その俺の質問箱に投稿してくれた人は。要はその人は、まずそのスタジアムで、その、における、ありとあらゆる、もの？その普通にスタジアムに通ってる、ありとあらゆるものが、要はその、男向けにできてると、基本的に。
なるほど。
で、例えば、だからその美人、レポーターが美人の女性の方だったりとか、いうのがまず一つ。あとは、まあ、その女性、その、レポーターの立ち位置とかも、どっちかっていうと、その、なんていうのかな、サッカーを知らない役割というか、として、こう、知らないかっていうと、あんまり詳しくない人が、まあそうじゃない人もいると思うけど、という角度で起用されていることが多いのじゃないかと。その女性というものの使われ方と、あとその単純に若い綺麗な女性を使うことによる、その男性的なアプローチとかも、まあまあ、そういうところで、まあ、その方は慣れてるらしいけど、そういう、その方がどこのサポーターかわかんないけどね、スタジアムに行くこと自体が、その、なんていうのかな、男性向けというか に内図されてるような感じが、してるんだって、日常的にそのスタジアムに通う中で。で、なんで、そういうスタジアムの状況がある中で、例えば仮に、じゃあその新規の女性のサポーターを開拓しましょうっていうふうになったとしても、定着しないんじゃないのっていう問題提起をしてたね。
なるほど。
だから、そこのスタジアムにおける、ちょっと、俺はね、正直ね、川崎のスタジアムがあんまりそういう、なんていうかな、男しか楽しめないやろ、ナイズされているって正直あんま思わないんだけど、でもそれはやっぱり、俺は男だから気にならないだけかもしれないじゃん、それは。
まあ、それ
わからない
は
け
ありえますよね。
ど。いやいや、本当に
わ
そ
かんない
こばっ
か
から りは
ね。
わからないからね。それがなかなか難しいところではあるんだけど、でもまあ、でも仮にその、問題が根強く残ってるんだったら確かにおっしゃる通りだなとは思うのと、あとやっぱりその方的には、やっぱりその、要は富穂さんにたどり着いたんだって、その人も。で、その、イケメンで女子を、みたいな。いや、舐めてんのか、みたいな。それは舐めてんのかっていうニュアンスだったね、もはや。 だから、なかなかこう、まあ、なんだろう、その発想自体がおじさんというか、若い女の子は、イケメンが、っていうこと自体が、そもそも、おじさんナイズされた女性の方の、男性脳の女性の意見なんじゃないかっ て
複
いう、
雑だな、なんかそこ。
話
はいはい。
だったな。だから、なかなかちょっと、最近の質問箱の中では割と、一番面白い内容だったかなっていう気は、面白いっていうかね、なるほどねってこう思わされた内容だった気がするけど、どうでした？なんかこう、今話聞いてなんかどう？スタジアムってやっぱ男性ナイズされ、男性向けになってるのかな？全体的に。
いや、あんま、
思わないよね、普
感
通。やっ
じ
ぱ。
た、その、女性寄りにな、なんていうの？完全に女性向けに作られてる割合の方が高いと思ったことはないけど、まあ、男性寄りに作られてると思ったこともないかなっていうのは思いましたけど、まあ、女性目線で言うと、やっぱそういうふうに、感じるっていうのもなんかわからなくはないかな。具体的にどうっていうのはわかんないけど。
だから なかなかこう、難しいよね。なんかこう、かといって、なんかこう、女性に寄せても寄せたで、なかなかそこはデリケートなわけじゃん。で、今回の
まあ、
こ
そう
ので 一
しょう
応
ね。
イケメンだって一応、まあ男性的なアプローチあるかどうかは別として、女性には寄せようとはしている話ではあるじゃん。っていうところは、まあちょっと、あると思うから、なんかそこでじゃあ、女性向けのイベントを目打ってやろうっていうのも、なんかちょっと違う気もするしね、なかなか難しいところではあるんだよなと思って。
多分、男性の方が多いですよね、割合は。
本当のお客さんのね。
はい。ってなっ
それは
たと
そう
き
だ
に、
ね。
ね、やっぱ、その女性向けの色の方が強くしちゃったら、それはそれで、ね、なんか、おかしくなっちゃうとかね。
まあ、
当然あ
そう
る
だ
と。
よね。確かに、それはそう。ただ、エトニアさんの話ってなんでそもそも、なんで女の人を、っていうところがあるけど、なかなかこう、どういう人を連れてきたいかっていうところの、前提がね、もしかしたら俺らが見逃してる文脈の中であったのかもしれないけど。あれだな。あ、てか、糸美穂さん、あれなのね、栃木 SC の役員、退任すんのね。
ああ、そうなんですか。
今さっき、本日の定時株主総会をもちまして、栃木 SC の取締役を任期満了で退任しましたと。2点で、糸美穂先生いなくなっちゃいます。まあ、それはそれとして、なかなか難しい話。家族連れ向けにするのもいいかなと思います。なるほどね。家族向けか。それはそうでしょうね。一つそこアプローチしてあるとして、じゃあそのスタジアムは、じゃあ、それはいいとして、じゃあスタジアムいいっていうか、難しいよねっていうところと、まあ、ズレ向けっていうのは確かにアプローチだと思うなっていうところである程度まとめるとして、スタジアムの外のそういうちょっと、選手個人の出張ったアプローチというか、さっきの女子校に行くじゃないけど、 なんか、それ自体ってなんかこう、どう思うっていうか、単純にその、選手がサッカー以外のところを武器にして、集客を行うことっていうのに関してはどう思います？
まあ、本人とクラブの意思っていうかも、当然、
そうなんだよね。もう
あり
そ
ま
こ
す
なんだよね。
けど、まあでも、やりたい意思があるのであれば、やるに越したことはないのでは、その受け手側も、それを良しとするのなら、全
まあ、
然いいんじゃないですかね。
なんかさ、俺も、この話を聞いて思ったのは、なんかもう、絶対構図としてさ、その、炎上し得るというかさ、構図やなって思うわけ。その、まあ、直接その、一人一人、まあ、女子校かどうかは置いておいて、その、なかなかこう、ね、クラブ主体で出ていくっていうのって、なかなかこう、選手自身のね、ところもあるし、だからなんか、本当に明確にサッカー以外のところで、そういう売り出し方をするんであれば、もう選手本人が、めっちゃ前のめりっていうのしかもう打ち消す要素が、ねえなって思ってて、個人的に。だからなんなら、俺は選手主体というか、なんなら選手発信の企画をクラブがサポートするぐらいの力関係の方がいいんじゃないかっていうふうにちょっと個人的にはちょっと思うわけよ。まあ、多分、それによって生じるデメリットって多分、要は選手個人に根付いちゃうから、その、例えば、クラブ側にあんまりメリットないんじゃないのとかはあるかもしんないけど、でもやっぱり、そういうアリューじゃん。その、選手から目の前にやってきた選手から応援しに行くってサッカーファンの中でも結構アリューの方だと思うんだけど、その、入り方としてね。っていうことを考えると、そのチーム自体を好きになってもらうとか、サッカー自体を好きになってもらうってアプローチとは、がやっぱ、もう一段階必要になってくると思う。どっちにしても。仮にそれをチーム主催でやったとしても、結局、もう一回その、グラウンドに来てもらって、自分たちのサッカーとか、チームを好きになってもらうっていう作業があって、なんかこう、っていうのを考えると、別にじゃあ、選手個人がそこで旗振っても、なんかそんなにデメリットじゃねえんじゃねえっていうところとかが思うし、まあ森脇とか、まあ俺見たことないけど、やっぱ想像つくよね。森脇とか牧野とかがさ、やってるのをさ、クラブが無理やりさせてるっていう人はいないよね、きっと。
まあそうでしょうね。印象的にそう思わないでしょうね。
だからやっぱでもそうなるとさ、もう、あとはその、やってる個人の人たちがどういう、働きかけをするか次第じゃんっていうところで、その、構図自体に、なんていうのかな、あんまり、そういうフォーカスがいかない。例えばジェンダー的な視点とかも、その、いかないだろうし、本人がやりたいことできんならそれが一番いいと思うから、やっぱこう個人が前に出てくっていうのしか、そういう個人の意思、特に意思ね、やりたいってそういうことをやりたいって意思が前に出てくしか、なんかそういうめんどくさいものをこう、跳ねのけるようなさ、やり方はないのかなっていうふうには個人的には思いましたけど。そうね。でも、リスクもあるけどね。当然、例えば、まあ、牧野に関して言うと、やっぱり、キングコングの西野と一緒に YouTube やったのは相当、イラッとしてた裏の方が多かったしね。
ありましたね、そんなんね。
それはもうコントロールできないじゃない、クラブ側がね。だから、 まあ、なんていうのかな、そういうちょっと、まあその、触れるだけで賛否が湧くような人とかとのその交流とかは制御できないから、やっぱそこも当然表裏一体ではあるんだけどね、そのリスクも含めて。だけど、まあ本質的にやっぱいろいろそういうエネルギーがある人ってすげえなって思うからな。やっぱりそういうのじゃなくて俺はサッカーでいいんだよとりあえずっていう人もそれはそれでいいじゃんっていうのは
そうっ
ち
す
ょっとあ
ね。
るので、そこは難しいところなんだよな。なんか正直、だから川崎ファンとかはさ、例えば、来てくれる選手に対してさ、来てくれる、補強の噂がある選手に対してさ、どこまで本気かどうかわかんないし、仮にやらなかったとしてもどうなるのかってのはちょっとまた別の話だと思うけど、いや、バナナかぶれんのって言うわけよ。
なるほどね。なんか見たことある気がします。
わかるよ、言いたいことはね。言いたいことはわかるんだけど、ってとは思うよね。なんか、むずくない？
まあ。そうっすね。
もちろん川崎がね、いろいろイベントやってるクラブだっていうのは知ってるし、まあコスプレ多いっすよ、正直ね。から、
イメージはあ
ま
ります。
あ、あとは、まあ、中心選手は率先してそれをやってる、まあ、ケンゴもそうだし、谷口もそうだし、小林とか、大島とかもやってるし、まあ、やるのが、ちょっと当たり前みたいな空気になってるのは、ちょっと怖いというか、なんか、やっぱまあ、川崎ってクラブカラーを考えると、その地域に対して何かしらの貢献する活動を絶対やりましょうっていうのは、意識がない選手は難しいと思うんだよね。多分、それは。それは多分、クラブとしては方針としてあるわけ。例えば、それは全然、他のクラブとは違うじゃん。浦和とかとは全然違うでしょ、そこの方
そうっ
針
すね、そ
と。
こは色がね。
だから、そこは多分、合う合わない。で、ビシッとやっていいところだと思うけど、別にバナナかぶらなくたって地域の貢献は全然できるし、
そうっすね。
そこがね、ただまあ当然インパクトはあるから、そういうのノリノリでね、やってくれる選手たちも多いだろうし、例えばチュナティップとか多分そういうのやってくれるよね、きっと。
そう
楽
ね。
しそうに。とかは全然いいと思うんだけど、なんかこう、ちょっと心配になっちゃう部分も実はちょっとあったりするというか、個人的には。ご時世的にというかね。なんか、やっぱ時代錯誤っぽくなっちゃわないかなっていう心配もちょっとある。でもそうやってファンとの距離も詰めていく部分もあるしなーっていうのはやっぱむずいんだけどね。
まあ、すごい極論を言うとハラスメントっぽくなってきちゃうみたい
あ、
な。
そう。あと、なんかその、むずいのが、多分川崎ってその、直接やれよって絶対言わない。と思うのよ、川崎の場合って。多分ね。どっちかっていうと、こう、空気が っていう 方な気がするな。多分、困
な
る
る
の
ほど。
はきっとね。まあ、そんなに俺は考えすぎかもしんないけどね。けど、まあまあ、ちょっと見てて、思うところはやっぱりちょっとあるというか、気になるところはね、なくはないっていう感じでは。
なるほどね。
なかなかね、難しいですよ、そういうのもね。二次三次とかのね、コラボとかも本格的に始まって、なんかいろんなグッズとか盛り出されてましたけど、
公
ああいうの
式はなんか。
ってどうなんだろう、どこまで効果を見出せるんだろうな。例えば、日向坂のおかげで、 日本代表にハマった人がいいのかな？俺の観測では今、なんとか見たことないというか、まあ、そもそもサッカー好きな人しかフォローしてないから、あれなんだけど。
ダゾーンとコ
あ、
ラボ
そう
やって
そう
か
そ
らですよね。
うそう。そうそうそうそう。
お、
いるのかな？
でも相当影響力があるグループですもんね、今ね、日向
それこ
坂。
そに、ま、でも、二次三次とかも相当あるんだよう
ん。
ね、きっと。
みたいで
そ
すね、
の、
僕は全然わかんないですけど、
俺
相
もわ
当
から
す
な
ご
い
い
けど、
影響力があるというのは聞きまし
け
た。
ど、なんかこう、なんとなくさ、まあ、今のところはそのクラブと、コラボ相手との温度感というかさ、距離感はなんとなくつかめたと思うんだよね、その公式回ってグッズはあるけど、まあ、なんかこう、ちょっとふわふわしているというか、クラブとそのコラボ相手次第ですよ、そこから先はみたいな感じになっていくと思うから、まあ、そこは多分足並み揃えてというよりはみんなのまあ余裕があったらやりましょうっていう感じで推していくと思うんだけど、どうだろうね、ファンの獲得っていう意味では、なんか個人的に思うのは、二次三次のファンで、かつ、サッカー詳しい人とか、二次三次のファンの方の、そのサッカー詳しい人とかをこっちにこう、引き込む。サッカーの広報、J リーグの広報役として使えるみたいなの方が、なんか割と、なんかこう、魅力かなっていうふうに思ったりするね。例えば、獣さんとかがさ、すごい二次三次の話をツイッターに流してくれるじゃん。あれの逆もやったらいいと思うよね。例えば、まあ、獣さんがやんなくてもいいんだけど、
どっちもというか、
多分、
つな
獣
ぐ。
さんとか多分そういうファンの人とかとも、つながったりするのかな、わかんないけど、きっといると思うんだよね。そのサッカーも好きだけど、VTuber、オタ仲間っていうのかな。
そっ
同
ちの
じ
つ
ファ
なが
ン
りがね。
同士のつながりある人に、逆にその、推しクラブが、その担当クラブがこういうサッカーしてますよとか、いう広報役が、ガイド役がいるかいないかって全然違うと思うんだよな、個人
そうっ
的
す
に
ね。
は。
それはあると思います。
川崎に一人いたんだよね。確かなんかその、レアンドロ・ダミアン選手みたいな。ロンドンオリンピックの、みたいな。川崎はどういう選手だよってやってる方がいて、あ、なんかやっぱこういう人を引き込め、一体、まあ何人かいるかいないか多分全然ちゃうんやろうなとは、思ったね。その SNS 的な、その発展としてはね。まず一つ思ったりは。したし、そういう人がいれば、まあ、ちょっと見てみるかっていう気にもなるよなっていう感じがするんだよね。
なんかあれだな、それ関連で興味を持った人にとって、そのルヴァンカップの視聴方法の分かりにくさ、えげつなくないかみたいなのを はなんか見たな。川端さんだったかな。
あるし、それはやばいよね。あと、ルヴァンカップのレギュレーションの分かりにくさもえぐいよね。まず。
そうっすね。そもそもルヴァンカップなんやねんとかも あるかもしれない。
だって、何も知らない人は川崎ってもうルヴァンカップ敗退したのかなって思うよね。
まあ、出てないから ね。
出てないから、あ、
今んとこ
今
は
季
ね。
はもう負けなんだって思うよね。川崎とか、浦和とか。
そもそも出
だから
てない
逆
大
に、
会とかも
東京ファンの方とかは、
あるし。
この大会なんかちょっと、今年はちょっと強いクラブが、みんないないからチャンスかもしれないとか、思ってるかもしれないけど、
川崎とかマ
マ
リノ
リ、
スが
川崎
い
と
ない
か
か
マ
ら
リノ
だ
ス
ね。
とかいないから、ちょっと今年浦和とか、そういうなんか強そうなクラブがいないから、
いないんだ、みたい
チャンスかもしれないと思う。
な。まあ、かもしれないですね。
っていう人もいるかもしれないよな。 確かにな。ルヴァンカップって分かりにくいよね。多分まあ、トーナメントしないのはある程度その一つのクラブが一試合で終わっちゃわないようにっていうための配慮だと思うけど、なんかそれと分かりにくさは引き換えになってるかは否めないよね。
今のレギュレーション、特に分かりにくくなった感
特
じ
に分
は。
かりにくい。だって俺 ACL 出てるからね、なんだかんだ川崎割とここ最近毎年。だからレ
そうっ
ギ
す
ュレー
ね。
ション変わってからは、グループステージって、まあ見ないじゃん。その自分の
まあ
ク
で
ラ
し
ブじゃ
ょう
な
ね。
いグループステージ。だから分かんないもん。どういう仕組みになったか。6回ただ、4チームずつ
4
やってん
チー
の？
ムのホームアンドアウェイで
6 試合。
6試合。
で、
で、1位が、
1位と2位がプレイオフステージであるよね。
1位がストレート抜きあったのかな？だと。そこもちゃんと把握できてないレベルです。
1位はストレート抜けたら、その4チーム、4チームで埋まっ
無
てん
理
だよ。
か。
4チームと ACL の4チームで 埋まっ
じゃあ
ちゃうか。
1位と
1チ
2位
ーム
は
の
プレオ
プ
フや
レイ
る
オ
か。
フだろう。きっと。そういう感じじゃないか。だから、もう、そういうサッカーファンでしか説明できないようなことが、例えば、先週末とか、そういう大会が行われたんでしょ？二次三次のその、クラブ、コラボが、公式にリーグがリリースされた週の週末は、そういう今どういう状況かとか、どうやったら勝てるのかを、サッカーファンでもうまく説明できないような大会が急に行われたってことでしょ？
そういうことっす
最
ね。
悪、最悪じゃん。最悪のタイミング。じゃん、もはや。きっつ。いやー、それきついな。で、しかも、ACL 組は今年ゴールデンウィーク特に、しばらく試合がない という、ちょうど帰ってきてるからね。その日程的には。だからゴールデンウィークは最後の週の土曜しか試合がないのよ。そういうところの間の悪さも若干あるよな。どうなんだろうな、2時3時。見に行こうと思う？ 2 時3時のそのコンテンツ。東京担当。
正直あんまりなってないかな、僕は。
な
今
る
んと
ほど
こは。
ね。なんかさ、これ川崎のライバーさんさ、すごい、普通の青年なんだよね。青年 多分プログラマーとかなんだけど、なんかこう、そうね、なかなかこう、プログラマーさんかっていう、どっちかっていうとこう、普段の自分のキャラクターと業界とも近くないし、なんかなかなか親近感が 湧きにくいところがあるから、なかなかコンテンツ見ようとかまではいかないよな。でも YouTube なわけじゃん、基本
そうっ
配
すね。
信って。YouTube すら行かないんだよ、俺らは。っていう中で、向こうが、ダゾーンとか、
まあ、
スカ
それ
パー
考
に入っ
える
て
とね、確か
と
にね。
か、現地に行こうみたいなのって、グッズは買ってくれると思うんだよ、多分。J リーグところをする。だってそれは買えるじゃん。簡単に買えるからね。グッズは買ってくれると思う。けど、意外とちょっと手数多いなっていう感じはする。よね。もちろん生かさない手はないんだろうけど、ちょっと大変だなっていうか、もう不親切は不親切だよなっていう感じはするよな。だってさ、スタジアムに初めて行くのとかも結構なハードルだよ。
いや、そう思いますね。
でさ、スタジアムに勇気出してじゃあ行った人がいたとして、今週末、場所が悪けりゃさ、なんか生卵とか出てくんだぜ、今週は。
なんかあったな、そんな。
なんか、嫌じゃない？勇気出して初めて、ちょっと、あの分野を見てみようと思って、一試合目でさ、なんか生卵の何付き合ってる奴らいんの。で、なんか、ここは大阪俺たちだ、みたいなこと言ってんでしょ？何？卵？何？卵でなんかその 決まんの？大阪がどっちなのかって。よくわからないんだけど、なんか、ね、バカバカしくなっちゃう。だからそれをさ、要はダービーとこういうものとかいう人もいるわけでしょ？いや、なんか、それちょっとねっていう気もするんだよな。なんかこう、ダービーとはこういうものっていう価値観で、まあいいと思うんだけど、それってちょっと、やっぱりこういろんなとこから人を取り込もうっていうのとはちょっとこう、あんまうまく共存できないなっていう感覚もちょっとあるんだよな、個人的に。声出しとかもね、やっぱこう、違反行為というか、を、まあ、してでもそういう、チームをサポートしたいっていうところの損得感情というか、まあまあその、自分たちがどうしたいかっていうね、ところを優先して、まあ声出し、そういう出しちゃいけないところにも出してると思うけど、そんなのし、文脈を知らない人にとってはもうただの違反行為でしかないわけで、それはドン引きするよなっていう、そういう人たちがしたらね、ドン引きする。俺らはもうわかるじゃん、正直。まあ、例えばね、浦和が声出してるわ、ああ、やってるわってなるし、まあ、その、とこはあるけど、でもその文脈知らない人からしたらさ、なんかこう、なんだあいつらってなるやろうし、で、多分、そんなやつらこっちから逃げ去りげだって思ってる浦和サポもいるじゃん、例えば。
そうっすね。
そうなるともう、全員不幸というか になるだけというか、チームで足並み揃えてそういうことをやること自体が、なんか割とがっつりみんな不幸になっちゃわないかな、みたいなところの心配は実はちょっとしてたりはするんだよな。結構、いや、俺は個人的にはそれでも、いろんな人が来てほしいなとは思うけどね、やっぱり。だって本当にその、じゃあ、既存のさ、まあ、これがダービーだ、みたいなね、雰囲気だったりとか、で、本当にいいものだったらね、本当に残すべき、後世に残すべきいいものだったら、それ、新しい人が来ても残るよ。だって、そんな、なんていうの？いいものだもん。いいものは、その、人が多くたって残るよ。例えば、浦和の、で言ったら、その、あれだよ、そのね、ACL とか、チームが苦しい時とかさ、大事な時とかに出す、応援の一体感とかさ、あんなの残るよ。そんなの。決まってんじゃん。わかるよ。その、初見さんでもいいってわかるよ。そんな、なんか、でも、やっぱり、生卵はいらないんじゃない？ っていう気がするよね。それは、やっぱ日本人ってそういう感情の発露の仕方って日頃しないし、そこは多分国によって違うと思うけど、やっぱ日本でそういう感情の出し方したらおかしいなって思われるのは普通だと思うし、その日本と一緒に J リーグっていうのはやっていかないといけないわけだから、その中でも、 暑さっていうのは残す選択肢はあると思うし、でもいや、新しい人来なきゃ J リーグ終わっちゃうから、あそこはそういうバランス感覚でやっていかないと、なんかこう、新しいものにばっか目向けるのどうなのって言うけど、でも、時代は変わっていくんだから、それ必要とされてないよって突きつけられた時に、古いファンっていうのは本当にそのものが必要なのかってのは、ちょっともう一回考えないとダメだよね。それはもう間違いなくそう思うので、だからなんか、今までもやってたとか、ダービーってこういうもんだっていうの、っていう反論自体が古いと思うので、そこはやっぱアップデートしていかないとダメなんじゃないですか。って俺は思うね。最近ちょっと話ずれたけど。
生
そうです
卵
ね。
とかの王監督がダイエーの監督だったぐらいの時期にしか思い出せないけど、
あとフランスワールドカップとかじゃないの？帰ってきた時
なんかありまし
じゃ
たっ
ないっ
け、
け？
そんな。
98 年とか生卵、俺は全然知
ああ、
らないけど、生卵って
そうなん
そういう
だ。
時があったんじゃないっけ？
でもそれ
多
こそ20年前ぐらいの 記憶でしかない。
分。
なるし。
なんで生卵？なんか、生卵を持ち込み禁止にした方がいいんじゃないかみたいなこと言ってる人もちらちらいたけど、そういうことなの？なんか、投げられれば何でもいいわけでもないのかな。やっぱ生卵ってちょっと
特別なんですかね。
ぐちゃーってなるのが嫌なのかな。
だってもう投げ込む用に準備してやってことでしょ。卵持ち歩くって。
やっぱ当たった後にビチャってなるものの方
で、
が投げたくなるのかな。だって生卵を禁止したって別の何か投げられる食材持っ
まあ
てき
そう。
たら一生続くじゃん。
そ
な
の、
ん、う
怪我をさせ
ん。
ないレベルで一番嫌がらせられるのが生卵なのか
どうなんだろ
な。
うな。で
目
も、
とかに行かない限りは。
そうか、持ち運びもしやすいのか。
でもなんか、慎重に、そうそう。持ち込み中に自爆リスクあるんって、おっしゃる通りなんですけど、慎重に持ち運ばなきゃいけなくない？
何かある？じゃあ、生卵禁止されたとしないで持っていく。自分が生卵をどうしても投げたいとして、生卵禁止されたら何がいいか
べ物。
な。何でもいいよ。投げて、嫌な気持ち。怪我はさせ。トマト。なるほどな。
ああ、トマト、確かに。
確かに。やっぱビチャッとかは大事にしたいんだ。トマト、ビチャッとかは大事にしたいってことだよね。アボカドとかは。
アボカド、
あれも怪我する。
硬くないですか、ちょっと。
剥いたアボカドの方が良くない？やっぱアボカドやるなら。
まあ、確かに。
ア
より、ちょっとねっとり感という
ボ
かなっ
カ
て。
ド、アボカド
わざわざ、剥いて持ってくるの。
投げて
そこまでして。逆にちょっとその労力に笑っちゃうけど、わざわざ剥いてきたんだみたいな。
シュークリームね。ああ、なるほどね。
シュークリームでもちょっと美味しくない？
まあでも、顔面パイとかもそういう発想なのかな、バラエティーに似てる。ああ、そっか、アボカド、ちょっとおもろくない？小籠包を怪我しちゃうじゃないですか。熱いのはダメですよ。熱いのは危ない。これダメだな。やっぱり、ぶちゃっとさせるために、家で投げるアボカドの下ごしらえしてる映画ちょっと面白かっ
仕込み。サポーターの仕込みが。
大量
過
のア
激
ボ
派
カド
た
の
ちの
下、
前日の仕込み。
過激派の
かわいいけど、なんかそこまでちょっと振り切っちゃうと、逆
おい、あ
に。
るだけアボカド持ってこい、みた
の街からアボカドが消える日が。
ああ、そう。大阪は俺たちのものだっつって、アボカドが。種か、種硬いな。種もぬぬも、
抜
種も
く？
取る。種も抜く。
結構な労力。
種も抜いて、やっぱり一番べちゃってなる、半
はいはい
径の、そう、種抜いたのがベストってことになりました、僕の中で。
はい。
はい。じゃあ、
決まり
終わ
ま
り
した。
ます。どん
は
ない
。
回だよ。
ありました。
お疲れでした。
ありました。